第一の日課は、民数記11章4節から、旧約聖書231ページです。民数記11章4節から6節と、10節から16節と、24節から29節まで、民に加わっていた雑多な他国人は飢えと渇きを訴え、イスラエルの人々も再び泣き言を言った。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をタダで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。モーセは民がどの家族もそれぞれの天幕の入り口で泣き言を言っているのを聞いた。主が激しく憤られたので、モーセは苦しんだ。モーセは主に言った。あなたはなぜしもべを苦しめられるのですか。なぜ私はあなたの恵みを得ることなく、この民すべてを重荷として負わされねばならないのですか。私がこの民すべてをはらみ、私が彼らを生んだのでしょうか。あなたは私に、乳母が乳飲み子を抱くように彼らを胸に抱き、あなたが先祖に誓われた土地に連れて行けと言われます。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。彼らは私に泣き言を言い、肉を食べさせよというのです。私一人ではとてもこの民すべてを追うことはできません。私には重すぎます。どうしてもこのようになさりたいなら、どうかむしろ殺してください。あなたの恵みを得ているのであれば、どうか私を苦しみに合わせないでください。主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうちから、あなたが民の長老及びその役人として認めうる者を70人集め、臨在の幕屋に連れてきて、あなたの傍らに立たせなさい。モーセは出て行って、主の言葉を民に告げた。彼は民の長老の中から70人を集め、幕屋の周りに立たせた。主は雲のうちにあって下り、モーセに語られ、モーセに授けられている霊の一部を取って70人の長老にも授けられた。霊が彼らの上にとどまると、彼らは預言状態になったが、続くことはなかった。宿営に残っていた人が二人あった。一人はエルダド、もう一人はメダドと言い、長老の中に加えられていたが、まだ幕屋には出かけていなかった。霊が彼らの上にもとどまり、彼らは宿営で預言状態になった。一人の若者がモーセのもとに走って行き、エルダドとメダドが宿営で預言状態になっていると告げた。若い頃からモーセの従者であったヌンの子ヨシアは、我が主モーセよ、やめさせてください、と言った。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って 妬む心を起こしているのか。私は主が霊を授けて、主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。第一の日課を終わります。第二の日課は、ヤコブの手紙五章十三節から、新約聖書426ページです。ヤコブの手紙五章十三節から20節まで。あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい。喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい。あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば主が許してくださいます。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし、再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を真理へ連れ戻すならば、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、その罪人の魂を死から救い出し、多くの罪を負うことになると知るべきです。第二の日課を終わります。